さて、今月のグローバルトークのコーナーにはウクライナご出身の、高橋オレナさんにお越しいただきました。オレナさん、おはようございます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
オレナさんは、ご縁があって2003年から日本にいらしているということなんですけれども、オレナさんのご出身は、ハリキウで、まさに今回のウクライナ侵攻ではもう本当に最も大きな被害を被ったところなんですが、実はお母様が4月にオレナさんのところに避難して来られたそうですね。
はい、はい、そうですね、はい、
お母様は少し落ち着いていらっしゃるでしょうか。
まあ兄は、ウクライナ軍にいるので、ちょっと全然落ち着くことはないと思いますね。はい、
もう連日私たちももう言葉を失うような状況が繰り広げられるので、もう信じられない気持ちでニュースを見守るしかないんですけれども、そんな中で、それについてもお伺いしますが、この番組は防災というか、自然災害をターゲットにする、防災を主にお話ししていただくんですけれども、
はい、
自然災害に関しても2003年実は5月に起きた、震度6弱の宮城県沖地震を、オレナさんは体験なさっているんですね。でもなんか伺うところによると、そうした地震などの災害がないウクライナで座学とはいえ、防災について学ぶということをずっとなさってたそうですね。
はい、そうですね。地震の時はどうすればいいのかっていうのは学んでまして、石巻で地震が起きた時は、私日本に来てからちょうど多分2週間ぐらいしてから、3週間ぐらいからしてからちょっと大きめの地震体験することになったので、すごいびっくりしたんですけど、でもなんとなくこういう行動すればいいのかなとか、なんとなくこう冷静に行動することができました。
そうですか、はい、でもそうした災害はそれほど多くないにもかかわらず、はい、ウクライナという国で、そうした、子どもの頃からきっと座学で学んでいたわけですよね、それはすごいですね。
そうですね、いろんな、ちょっと普段もしかしてこう使うようになるかもしれないっていう、知識とかを、学んでいます、
なるほど、はい。で、そうした自然災害のみならず、今まさに起きている、人が起こす災害に対しても備えなければいけないというのが、ウイルス そのコロナの問題も含めて、私たちはその災害ということをもっとこう広い意味で捉えなければいけないなということを痛感する日々なんですが、オレナさんが今感じてらっしゃることはどういうことでしょうね。
石巻で2011年 の震災があった時に、病院の名前、石巻市立病院があった、地域ですね、日本製紙があるところ、小学校が今でも残っているんですが、地域震災後に行った時にはすごい光景だったの でその時思ったのが、これ戦争の後なんじゃないかっていう、なんかこれは自然災害だけど人がやった後の戦争の後のようなものにすごい感じて、でももし人がやった後のものもこういうような感じであれば相当怖いなっていう記憶はずっと残ってます。私たちが戦わないといけないのはこの自分の中に持ってる怒りを誰に向けてぶつければいいのかなっていうところのなんか違いがあるなっていうところです。
日本ではいわゆる自然災害に対して備えようという意識は非常に世界的に見ても高いと思うんですけれど、オレナさんからご覧になって、 どうでしょうね、その人が起こす災害に対する日本のひょっとすると脆弱な弱さのようなものはお感じになりますか。
はい、うん、はい、そうですね、講演とかで、まあ、たまにスピーチをさせてウクライナのことについてさせていただく機会あったりするんですが、大体、まあ、それに興味を持ってくださる方は、まあ、やっぱり第二次大戦を体験していたり、まあ、直前で生まれていたり、まあ、するやっぱり70歳以上の方が、まあ、公園に訪れたりするんですが、はい、でちょっと残念に思うのが若い方の姿がそういう公園とかにちょっと見ることがちょっとあまりなくて、はい、若い世代きっと自分にはこういうこと起こらないでしょうとか、
うん、
っていうのはちょっとまあ少し離れたところから見ている部分があるように思います、
うん、それではダメですよね
そうですね、
はい、はい、
ちょっとそうですね、もし自分にこういうことあったらどうすればいいのかとか、そういうちょっと危機を持って何か、はい、考えるとか、
うん、
はい、っていうしておくことは大事かなと思います、
はい、うん、そういう意味の危機意識を、うん、
はい、
日本人ももっともっと持たなければいけないっていうことですね。今日本にはおよそ2000人のウクライナの方がいらして、
はいはい、
そこに約1000人の方が避難して、うん、はい、来られているということなんですが、はい、もう私たちができることは何ですかね、うん、その皆さんに対する支援としてできることというのは、
はい、
はい、
そうですね、戦地で戦っている方々おっしゃっているのは皆さんのお祈りに守られているとすごく感じられているとおっしゃっていて、まあ、一つとしてはまあウクライナに平和を訪れるように、まあ、もちろんウクライナだけじゃなくてたくさん の国でもちろん戦争とかもしている国ももちろんあるし報道されない、まあ、いろんなところもあるので、まあ、世界的に平和を訪れるようにっていう、まあ、そういう心を向けていただくっていうのは一つ、はい、でまたもちろんそういう、まあウクライナの方とかそういうお話しされる機会とか講演あれば参加、まあ、ほとんどチャリティーの講演今多いので、
はい、
参加することで、まあ、こうウクライナの方の、まあ、メッセージを聞いて、まあ、知り合いの方に広めていくとか、あとはもちろんまあ、これからもしかして避難する方も増える可能性もあるので、
ま
あ、さまざまな地域に来ているので、まあ、そういった支援ですね、はい、まあ、私の母もそうですけど、まあ、小さいリュック5キロぐらいね、ものそれしか持ってこなかったので、
はい、
服の支援ですね、
はい、
ただこう大使館にね今から服をたくさん積んで送られても困るんですけど、
うん、
まあ、そういった地域に避難されてる方いるとか、まあ、何必要とか聞く機会があれば、まあ、何かこう支援できる限りのことあれば、まあ、支援していただくと、助かると思います。
そうですね、わ、
はい、
かりました、はい、はい、今日は大変な状況の中で貴重なお話を伺わせていただきましたが、オレンさんおっしゃったように本当に人の命がこれ以上失われることがないように、はい、本当の意味の平和がね世界にもう早く訪れてほしいってことを本当に心から願っています、
うんうん、はい、私も願っています、
はい
はい、
今日はありがとうございました、はい、
皆さんありがとうございました。